はい、じゃあラジオ撮ります。
ラジオ
話題ありますか？
話題ですか？
今これ32回目です。はい、
32回目。先週なかったんですね。先週なかったんです。話題かいつもなんか結構全部話し終えた後に来るんすけど、いつもなんか
話題ね、
筋肉とかになっちゃう。
話題2個あったんだけどな、消えたな。頭
2個あったんですよ。
2個あった。いくらでもあるのか、ある気だったら。まあ最近もらってはぁって思ったメールが1個あるんですよ。
あー、またそのメールが、またそういうメールがあるんですね
まあまあムカついたとかじゃなくて、
はい、
まあ私に提供できる価値はないと思ってるんですっていう、
はい、
よくある、
あ
ーメールが来たんですね。
何でもやりますみたいな。
何でもやりますってよりはなんか、まあ、
ああそういうことですか
ね。アウトプットしてくださいねみたいなことに対して、いや私になんか提供できるものはないと思う、価値はないと思ってるんでみたいな。
あ、いつものなんかあれですね。だったらもう死ぬしかないみたい
なそうそうそうそう
ってやつですね。
だからなんか価値っていうものを改めて考えましたね。
あ、価値ですか。
で、まあ、さっき健太さんが話した大吾もそうだし、
はい
はい、あ俺もなんですけど、はい、結局大吾が何がすごいのかって言ったら、
うん、
価値を、価値のないものを価値があるように出すのがうまいわけじゃないですか。要は
価値がないもの、
まあ一般の人にとっては価値がないものを価値がある形に編集して出す力がある、
うん、
まあ、
そうっすよね。論文とか読み漁るのが大好きな人ですからね。
ね、だから論文っていう、まあね、ネットでは0円のものを加工編集して面白くして、
うん、
まあ本にしたり、なんだろう、ニコニコでやってんのかあれ。
そう、もともと本を読むのが大好きなんですよね、あの人、うん、本を読んで、もう隠居して本を読んでいたいみたいな、猫と一緒に本を読みたいっていうのが夢なんで、
うん、
だからニコニコというよりはそれも言ってたんですよね。 YouTube からやってそのニコニコに導入をしてるっていうので、その YouTube っていうのは誰でも見れるから、
うん、
だからその集客率はいい、
うん、
ただ収益率が悪い、
うん、
でもニコニコは収益率はすごいんだけど集客率が悪いと、
うん、
なんか誰でも見ようと思うコンテンツじゃないって、うん、っていうので、じゃあどっちも組み合わせりゃよくねってなって、うん、今のスタイルになってるらしいですけど、もともとはだから別にテレビとかも出てたし、うん、そのパフォーマーとかをどうやったらやめられるかなっていう、
やめたかったな、
うん、なんかあんまり別に人にチャホヤされたいわけでもないし、うん、って
そうなんですよね。だからその例えばなんだろう、映画を一本見て、
うん、
ただお金と時間を消費するだけの人もいるわけじゃないですか。
そう
です
ね。
ああ面白いやったーって言って2時間をね、2時間1500円使う人いるわけじゃないですか、
うん、
けどそれをね、自分なりに面白いところをピックアップしたり、自分の絵のフィルターで新たな価値を創造してお金稼いだり、
うん、
人集めたり、ね、人の役に立ったりできる人もいるわけじゃないですか、
うん、そう
です
ね。
だからそう考えると自分で価値を生み出す力っていうのがこれからできない人はさようならかなって、
うん、まあでもそこで積んでる人がたくさんいると思うんですよね、
う
ん、
そうだからけど何もないところから、何もないところから無理ですけど、何かから価値を生み出せるってこれ今思えば最強の錬金術だなと思って
ます。まあそうですね。結局、まあ元々はなんか情報とかって必要じゃないですか、うん、自分の中に、うん、でそういう情報とか本とかいろんなものを読んだりとかして得て、それをじゃあどう変換するかっていう、うん、結構投資意識もあるんだろうなっていう、
うんうん、あのね、第5ぐらい本を読んでる人多分世の中にいるとは思うけど、
う
ん、
そうですね。
けどね、何の役にも立ってない人もいるだろうし、
うん、ああ面白かった
っていう人
もいる、また一冊読もう
って人いるだろうし、だからそこは
どれぐらい読んでそんな人いるのか
いやーどうなんだろう、
うん、
例えば DAIGO の、ね、例えば動画見たら、
はい、
いろいろ学べるわけじゃないですか。
そう
です
ね。
でその動画を見て自分なりの切り口で、
うん、
ね、新しくいろいろやってみたり、
うん、
発信してみたりする人もいるだろうし、うん、へーって終わる人も
ありがとうございました今日もつって
人もいるだろうしこの差は大きいだろうな今後っては思いますけどね。
でも聞いた内容を一回文章にするって難しいんですよね、意外に。意外になんか改めて思うんですけど、 そのセミナーとか聞いたやつとか話聞いたやつをじゃあ自分のじゃあ役に立てるようにって言って、まあ、そのままでもいいですよ正直、うん、正直そのままでもいいんですけど、なんかその読ませる形式として書くのって結構難しいんですよね。その喋ってたことを文章化するって。
確かにね、やっぱ文章を書く時の文章のまま今喋ったらつまんないですから。
うん、
し喋ったまま文章でも書くと多分事故るので、
うん、そうなんですよね。喋、
うん、
るとなんか間とかの開け方で話変えたりできるじゃないですか、うんうん、でも文章とかだと話のつながりがおかしいともうおかしくなるじゃないですか。
まあそうですね。
だからそのニュアンスとかでつながりを作れないんで文章ってなかなか、
うんうんうん、訓練あるの
結構そうなんですよね。だから難しいなと思って、ずっとなんかなんだかんだで結構ずっと Facebook に書いたりはしてますけど、なんか未だにむずいなと思います。
うーん、
そもそもなんか苦手なんだろうな。
うん、
国語ができる人じゃないとは思
うに。うーん、確かに。まあ得意不得意はありますね。
うん、起承転結が苦手です。
まあ価値を想像できないっていうのは、
うん、
きついな今後の世の中でっていう。
その価値って何なんだっていうところすごく難しいですね。人によって価値って変わってくるじゃないですか。
そうなんですか。価値があるかないかを判断するのは相手の課題なので、
うん、
とりあえず生み出してみないと始まらんのですよね。
だからやっぱり結局のとこディスられるのとかを怖がってるとできないんだろうなと思って、
うんうん、
そういうのでとりあえず出してみた時になんかそんなんで出しちゃうのみたいな言われたりとかもすると思うんですよね、
うんうん、
そういうの言われた時とかに、うん、そんなんで出しちゃうけどみたいな、
うんうん、
って思えるかどうかって。それ違かったら違うのでまた訂正すればいいし、
みんなが思ってるよりもう自分の当たり前が価値のことはよくあるので、
うん、
昨日もコンサルしててなんかとある子が何だっけな、企業5年目で月収30万ぐらいなったんですよ。
うん、
だから何とか食べれてるんですけど、うん、普通に、
うん、
それすごいですよ。起業して5年持つ子自体がスーパーしかいないし、
そうですね、
30万なんて稼げる人あんまいないですよって言ったら、そうなんですかって、みんなそんぐらいやってんのかと思いましたって、
うん、
うん、違う。
でもやっぱりなんか自分が長くやり続けてきてるとそれがどんどんやっぱ自分のスタンダードになってくるじゃないですか、
うんうん、
だから本当に自分の当たり前がどんどんレベルアップしていくことに、そのレベルアップしてることに気づかないんですよね、うんうんうん、自分って。だからその情報が今までのレベルアップのこの情報を伝えてあげればすごい役に立つんだよと思ってもなかなかできなかったりするんですよ。
まあそれはすごいわかります。例えば自分が今レベル200だったとしたら、うん、レベル40ぐらいの情報ってあるわけじゃないですか、
はい、
例えばなんだろう、付加価値をつけましょうとか、
うん、
リンゴにはね、青森県産の丸々で無農薬で作った美味しいリンゴだよっていう情報を付加価値としてつけたら50円高く売れるよ、これレベル40の情報なんですけど、改めてやっぱこれ書けって言われると、
うん、
マジっすか、マジっすか。
うん、だってそれ聞いて普通だよねって思っちゃいますもん。
いやそうですね。いやね、レベル40以上の人はそれ普通だよねって思うけど、はい、レベル40以下の人はへーって思うわけですね。
そうなんですね。
だからこれ結局自分はどこに合わせて発信するかってことになってくると思うんですけどね。
むしろレベル40だった頃が思い出せない、
まあ、それはよくわかります。
そうですよね。自分今筋トレやってて現時点のレベルになってきて自重でかなり、
うん、
結構いろんな人に自重でそこまで変わるのすごいよって言われて、うん、だってマシーンもほぼ使ってないですし、うん、ジムに別に行ってるわけじゃなくて一番楽だと思ってますか、家でできるの
が、うん、まあ確かに Facebook 書いてあった通りね、目標は1個でいいわけですからね。
そうそう、目標は1個でいい、もう家でやる、
ジムに行くっていうファーストステップがないな。
ジムに行くとめんどくさい。
ジムに行くっていうのがね、おもりになってる人多いですからね。
着替え持ってったりもめんどくさいしね。
めんどくさい。
でも帰って洗ったりとか。
めんどくさい。だって俺徒歩2分ならめんどくさいですから。
そうっすね。それがあるからめんどくさいじゃないですか。それでなんか家にお風呂なくす人もいるぐらい。
彼は行かれてます。
でもいるらしいんですよね。他にも。
へえー。
それでこうなんかコミットするために、
よざわざわざみたいな人いるんです
か。そうですね。だからそのレベル レベルが上がると本当に分かんなくなるよなっていう、このスライムになんか苦戦してた頃が思い出せないみたいな。
うん、やっぱりポケモンでもね、もうねレベル90のリザードン作ってわざわざマサラタウン行ってコラッタ倒したりしないですから。
そうですね、めんどくさいですね
何体倒せばいいんだって
何体倒せばいいレベルもう6万いくらって
そうなんですよね。だからまあ自分のレベル上がればお客さんの質も変わるっていうのはそういうとこなのかなって思うんですけどね。
そうですね、なんかなんだろう、やっできたその階段をメモっとけばよかったなと思って。
あ、メモってないですよね。
僕メモってないで来ちゃったんで。
あらららら、
メニューとかは書いたりしてたんですけど、うん、なんかそうですね、つっても10月からなんで8ヶ月ぐらい、でも8ヶ月でだいぶ変わりましたよね。家で懸垂10回はやらないともう気が済まなくなってますから。
完全に脳のプログラム書き換えられてるじゃないですか。
そうそう、10回って楽勝だよねっていうプログラムになってるのも
なかなかですね。
なんかよく分かんなくなってくるんですよ、10回って普通できるよねってなっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、それがなんか楽勝にできるようになってきちゃうと違うんだよな、おかしいな、じゃあ10月の時点で懸垂何回だったんだろうとかもう思い出せないんですよね。
うん、
多分 4,5 回で超きつかったんだと思うんですけど。
なるほど、初心者の人のつまずきっていうのはだんだんやっぱ分かんなくなってくるよな。
そうですね、なんかやっぱダンスとかでもそうですけど、ああそこでつまずいてたわって見て思い出すんですよ。
そうそうそう、言われて思い出す。ああ、ありますね、
確かに
あるある、
あまずそこだわっつって
それねって懐かしいみたいな。
そういう意味でやっぱり教えるしかないのかなって、そこに気づくにも。
やっぱりね、いろんな懐かしい質問とかされるときありますからね、うん、僕に価値がないと思ってるとか、
うん、
なんだろうな最近、うーん、なんだろう、まあ最近変な質問来ないからな。
やりたいことがないんですとか。
まあそれは頑張ってとしか
でも第5のやつで言ってて面白かったのが、やりたいことがないんですって人めちゃくちゃ多いんですけど、でも嫉妬はしてますよねって、
うん、
嫉妬してるってことはその嫉妬に対して自分が欲しいと思ってるものがあるんですよね、
うん、
ってことはそれやりたいことがあるんですよね、
うん、
だからいくらでもあるはずなんですよね、
うん、
でもそれをやりたいことだって認識できないし、
うん、
むしろそれをやっちゃうとなんか叩かれるっていう文化なんですよね今の日本って。だからそれを嫉妬で、まあ、攻撃することによって自分を正当化して何もしないで済むとかっていうのがあってとか。
そうですね、やりたいことがないってまあよく分かんないんですよね要は。
うん、僕も結構昔は言ってましたし、まあ、現時点ではまあやりたいことやっぱある程度あるし、やりたいことがないというよりはあと一歩踏み出す勇気というか、
うんうん、やりたいことないって言われちゃうと困るんですよね、
うん、
じゃあお前今日からずっと死ぬまでカツカレーしか食うなよってい
や違うもん食べたいですよってやりたいことあるじゃん、
やりたいじゃん、やりたいじゃん、ラーメン食べたいんだろって
嘘つくんじゃねえぞそうなんですよね、やりたいことがないっていうことはちょっと言葉としておかしいです
ね、うん、だからね、あんまり俺やりたいことは何だろうとか考えたこともなかったので、うん、問いとして、
まあだいぶ前にコンサルとかで言ってた時はやりたいことがないというよりはなんか意味のあることをしなきゃいけないと思ってる、
うん、そうですね、なんかすぐみんな意味とか成果とか利益とかにつなげ、
うん、
仕事になるかとか、
うん
につなげるので、
うん、
いやそんなのやってみなきゃ分かんないんだからって、
うん、
僕絵描いたら本当に仕事になりますかねって描かないとならないからねとりあえずって、
うん、本描こうと思ってるんですよ、でも描いてないんですよ
今ね、描いても本当僕食べていけるんでしょうかってとりあえず描かないとねって、
うん、いきなり売れるかもしれないし
ね分かんないよねって
なかなかないとは思うけど価値、
うん、価値ね、
無価値ってことですか、自分には価値がない、無価値、
あ無価値観の中で生きてるんでしょうね、
いや幸せ感も低いでしょうねやっぱり。
そうですね、
人の役に立ってなんぼみたいなところありますし、
そうですね、トランプとか幸せそうじゃないですか。あいつ自分のこと価値あるって絶対思ってるんですよ。
いやーそうでしょうね、
価値あるって思ってるから、なんかあんな暴れてるんですよ。
アメリカナンバーワンの男だぞ、
そう、俺をかっこよく写真撮りようとか言い出すわけですよ。
価値あるんだろうな。
まあ価値なくはないですよね、もちろん。
うん。
だからね、その価値を見出す力とかをぜひともみんな養ってほしいなって。ね、石ころだってね、価値見出せるわけですから頑張れば。
まあそうですね。ここであったも何かの絵みたいな。
うん。ね、石だって投げれば武器ですから。
確かにな。呼吸とかだって普段自然にやってるけど、使い方ちゃんとすれば価値になったりしますしね。
すごい価値ですよね。呼吸しっかりできてね、うん、すごい集中力上がったとかってなったらすごい価値だし、うん、それを教えればまたなお価値だし。
なんか自分の集中力なんてクズなんだなと思ったのが瞑想した時ですね。瞑想して苦手そう。なんか
北さん苦手そう。
雨降ってたんです。雨降ってて雨音が鳴ってる状態でやってたんですけど、もう雨音に取られる取られる気を。
なるほど。
呼吸だけに集中したいのに、なんかあーザーザー言って、あちょちょちょそういうので、だってどんだけなんかだから同時進行するとダメなんだってことが分かりますね。あれやると同時進行したら本当集中できないんだな。
けどあれですね、つまり今の金太さんが瞑想したら、
うん、
雨音に気を取られて、
うん、
集中できなかったっていうエピソードあるじゃないですか、
はい、
これを今誰かに向けて喋ってるから価値が生まれてるわけだって。
まあそうっすね。
これを自分の中に留めておけばマジで無価値。
確かに。なんかそうっすね、好きって言ってくれなきゃ分かんないみたいな感じ
です。つまり出すことにやっぱりポイントがあるのかなって、
うん、そうっすね。やっぱ出し続けててもちょっといまいちよく分かんないっていうタイプもやっぱいると思うんですけど、
出し続けてるのに全くお客さんが増えないとか、
うん、
なんだろう、誰の役に立ってる感じもしないっていうのは、それは価値が低い、
うん、
ないんじゃなくて低い。
ちょっとずさってきましたね今。
え？
いやなんか長く自分も発信ちょっとしてますけど、なんかこれ役に立ってんのかなってすっげえ思って。
金太さんの場合は価値が低いわけじゃないですよね、
うん、
も多分金太さんの場合は自分で価値を下げる傾向がありますよね。
ああ、まあ昔からそれは言われてますけど。
なんですか、本当はもっと書けるし、
うん、
本当はもっといろいろ言いたいこともあるんだけど、これ何書いたらみんな読まないかなって言って下げるみたいな。
なんかあんま難しく書いてもねっつって。なんか途中で切り上げちゃう癖あるんですよね。
あ、もういいや、みたいな。
途中で、これ以上もあるんだけど、とりあえずここで終えとこ
う。
ちょっとつなげ方もよくわかんねえしな、みたいな。
うん、まあ、それはありますけどね。
で、終えちゃって、でそれで知識浅いとか言うて、
価値はまあ難しいけどね。
うん。
本当に。だから、ね。この間、今日、インソール・オブ・ソリの方でグレイティスト・ショーマンの話しましたけど、
はい、
あれだってね、脚本家が一人で温めてたらただの無価値ですから。
まあそうですね。どの作品もそうですよね。
そうなんですよね。で、まああの映画にすごい価値を感じて何回も劇場に行ったっていう人もいるし、俺みたいに何これっていう人もいるし。
そうなんです。誰が何面白いと思うか本当に分かんないですね。
うん、ね、だからあれも大ヒットしたってことなので世間一般には価値があったってことですからね。うん、
なんか最近すごいもんね、 SNS の Facebook だけに書いてることってなんか果たしていいのだろうかってすごい思うんですよね、
うん、狭い世界が。
若い子ってただでも Facebook 見てないんで。
見てない見てない。
インスタっすよね。
インスタか Twitter
だから結構もうインスタしか見てないってことが大学生結構多くて、うん、Facebook は登録はしてるけどみたいな、
うん、そうです
ね、まあ放置してるみたいな人多いんですよね、うん、そう考えたら Facebook にしか発信してない自分はすごく狭いとこに、
うんうん、
なんかなんつうんですかね、ホラーな、ちっちゃいホラーなに向かって多いって言ってる。
そうだ、そうですね。金太さんの場合は俺と違って分母が少ないってだけだと思うんですよね。 見てる人の数、
確かに多分分母を増やすのちょっと怖いんだと思うんです
よね。あそこにブロックがあるんですね。
分母増やすと何かしらその知識がある人とかも出てくるじゃないですか、
うん、
それが多分ちょっと怖いんだと思う。
大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、
うるせえっつ
ってうるせえって。この間もツイッターでなんか来ましたけどね、なんか、うん、もう何か来たかもう覚えてないですけど、
うん、
なんかそれは違うんじゃないかみたいな、うん、リプ送ってきた人にあなたはおバカですねって返信しました。
もう違うんじゃないですかって言われたらそうかもしれませんねって思います。
あなたおバカですね。140字で書けるものなんて限られているのにそこしか読み取れないなんて、うん、残念な方ですね。
ツイッター140字は無理ですよね、うん、全部説明するの。どんだけすごい人でも、
いや無理ですよ140字は。
頭いい人でもなんか論文とかってめっちゃ文章長いのに、うん、
140人なんてほんとカスカスの情報になっちゃうもんね。
そうです、断片的ですほんとに。クッキーの切れ端を投げてるようなもんです。
それをだってそこ書いてないぞって、だって字数がって
で Facebook とかでもなんかそこ書いてないしここ浅いじゃんって言われる。いやだってそんな書いても読まないよみんな。
そうそうそう、
ただでも長文読めなくなってんだからみんなって。
あ、いい話ありました。
あら、
はいはい、言語能力の話をしたいんですよ。
言語能力、
これこの間たくまくんが家来てて、
はいはい、
まあ急にたくまくん出しましたけど、まあ、たくまくん塾講師やってる塾じゃない、まあ、家庭教師やってるじゃないですか、
はい、
たくまくんの生徒さんがもう絶望的に語彙力がないらしいんですよ、
うん、なるほど。
今の若者中3か
マジやべえ。
そう、まあ、多分そんな感じなんですよね。やっぱ LINE とかしててもなんか話が噛み合わないみたいな、
うん、はあ、
だからなんていうんですかね、金田さん今日何で来たんですかって聞いたら、あ、カレーライス好きですみたいな返答で
そ
れでした
。それ語彙力の問題ですか。
まあ本当に国語ができないっていう人が多いらしくて、まあ今の大げさに言ってますよ、
うん、
けどね、例えば金田さん今日何で来ました、カレーライスですっていうのはそれおかしいだろうっていうのはよくあると思うんですけど、うん、でもちょっと難しくするとそれの人って多いんですよ。
なあ、
例えば本当にやれた、今まで人生でなんかいろいろ失敗してきたと思うんですけど、
はい、
その失敗の共通点って何だと思いますか、
うん、
って例えば俺が質問したとすると、私小さい頃親のせいで、
うん、
とかって始まって、聞いてることと違うっていう人がよくいるんですよ。結局
おかしいな、共通点なのに語り始めたんです。
そうそうそう、よくあるんですよ、なんかちょっと難しくすると。
要約が苦手なんですかねみんな。
例えばこの間パラダイムシフトって何で起こると思いますか、
はい、
って質問投げたんですよ。あれで帰ってきて一番愕然とした回答が、
うん、
フリーランスが増えると思いますとか、うん、いやそれサラダイムシフトの後の話やん。いや増えるけどって
なぜ起こると思いますか、
どういう理由で起こると思いますかって聞いて、フリーランスが増えると思いますって、お前って
怖いよ結果で返すって。
けどね、だからそれってもう言語能力がない極みだなと思うんですよ。
読み取り能力というか、
いや読み取りもね、俺びっくりですけどね。
なんか語彙力ではない気がするんです
よ、うん、語彙力ではないですけどね。そうそう、まあ要するにもう国語力ってやつ、
あの語彙力なくても言わんとしてること分かるって人いるじゃないですか。なんかそれ言わんとしてることは分かる、うん、感覚的になんかそれは伝わってくるみたいな、うん、だからそれはでも読み取れてるからじゃないですか、
うん、
なんかなんて言ったらいいか分かんないけどこういうことだよねみたいな、
うん、
ああなんか言わんとしてることは分かるし雰囲気は伝わるみたいな、それすらできないってことですよね、
うん、
だから語彙力とか言語のそのなんですか、読み取りというか背景の読み取りというか、
なんかだからやべえなーと思って、そのレベルになっちゃうと。
学校の国語って意味ないんすか。
いやありますよ、めちゃめちゃあります。それができないんですよきっと、
うん、
まあ、国語できないと全ての科目できないって言われるんですよね、
うん、まあ弟とか小学生ですけど話しててちょっとたまに愕然とすることありますよね。どうしてその話になった今みたいな。
あのね、自分の子供にはすごい言うだろうなと思って、うん、今日なんでこれやらなかったのって、だってこうだからって、それ理由になってねえから。
わ詰めるね。
理由になってない、やり直しって。
いっちゃん泣いちゃう。
そんなんで泣く子にはなりません。
そう、さっき頭打って泣かなかった。
あれじゃ全然泣かないですもん。
なるほどな。
けど語彙力ないのも俺はちょっと問題だって思ってるんですけどね。
うん、まあ、語彙力があった方がもちろんいいですよね、うん、
まあ語彙力ないとやっぱ世界が雑に見えるので、
うん、うん、確かにな、学力とかじゃないですしね、そこら辺って、うん、ただ学力じゃないにしてもこの前東大の女の子と会った時話してたら超楽でしたね。やっぱある程度何かスタンダードのものが僕より全然整ってるんで話して楽ですよね。
やっぱりね、知識とか情報が多い人って話を合わせていくのもうまいですからね、
うん、
自分も知ってるから。
そうですね、
知らないことが多いと合わないから話
一つ一つんになっちゃうんで、
そうそうそう、
それを分かんないまま分かったようなふりして話してって最終的に詰むっていうあれ君分かってないで進めてるよねみたいな。
うーん、あのね、皆さんお子さんいる人は国語を極めた方がいいですよ。
うん、
国語、国語、手に負わとか
数学とかもちろん大事なんでしょうけど、
数学も国語できないと絶対できないですからね。
そうですね、国語がないと文章読み取れないです。
文章問題できないんで、
って言って途中まで
何言ってか分かん
ない、もう一回読み直そうっす
何言ってか分かんないな
ってなっちゃう。何を答えてほしいんだろうみたいな。
うん、だからスポーツ選手も言語能力が高い人多いですからね。
うーん、
バカだけど勉強できないけど自分のその体の使い方とかに関してはすごいきめ細かく喋れるので、
それは筋肉のことばかんない人と筋肉バカって言われる
いいんですけど、だから筋肉の語彙力が増えると、
うん、
筋肉をもっと細かく見れるじゃないですか。
そう
です、上腕に頭筋の
腕だけじゃない
筋とかね、
上腕さときに頭筋とか、
ね、接筋発筋とかね、もうね、いろいろ知っていくともうすごい細かく見れて情報量増えていくわけじゃないですか。
それが分かんない人は、腕が
腕ってどうやって来てるんですかってなるわけじゃないですか
腕のどこって
腕じゃ広すぎるって
胸って横かな内側かな上かな下かなみたいな、
ね、だから語彙力ないとか知識ないってなるとやっぱ世界がぼんやり見えちゃうんでね、
うん、
ある程度必要だよなと思うんですけどね。
そうっすね、結構いろんなこと知ると面白いですけどね、面白いけどよく分かんなくなってくるっていうのもあるんですけど、
うん、面白いです。
どれが正しいんでしょうねみたいな。
どれが正しいか、これは個体差による
そう、どんだけ論文とかで出ててエビデンスがあったとしてもそれが証拠になるかと言われると、
うん、
いやでも僕これ違うんですよね、うん、そういう人もいる、統計だから、
そうなっちゃうんですよ結局自分で試して合うもの見つけていくしかないの
って。だってベジタブルファーストって結構もう当たり前に野菜を最初に食べるっていうのがなんか健康にいいって言われるじゃないですか、うん、でもなんか DNA のやつ受けたら野菜を最初に食べない方がいいっていう人もいるみたいな、
うん、
があるじゃないですか。かなえさんとかなんかそのタイプでしたね、
うん、はいはいはい、いやなんか書いてあったな、うんうん、
そ
う、
なんかそれで結構そんなことあるんだと思って、
うん、
個体差ってやっぱあるんだなっていうのは感じましたけどね、
うん、そうなんですよね。だからいろんな情報を持って多面的に見ていかないと、
うん、
踊らされるからな。
だからいつだって選択肢を提示しながら話さなきゃいけないんだなと思って、
うん、そうですね、
これだからこうしなさいじゃなくて、まあ、こうしたらいいかもしれないですね、でもこうした方がいいかもしれないし、
うんうん、
まあ何パターンかありますよねみたいなって言った方が絶対いい
か、うん、だからなんか怖いです教科書持ってる人って。
うん、絶対的な、
その教科書、あなたはこの教科書にはこのタイプって書いてあるからこうやった方がいいんですみたいな、バカモンって
経典みたいな、
そうそう、その経典にで正しいんですかって。
確かに根本がひっくり返る
キリスト教には地球が宇宙の中心って書いてあったんですけど、うん、あれ太陽なんじゃないですか
なんか罪がなんか最初からあるらしいんですけど人間
そうだからね、そこから疑うことをやめるとそれこそ思考停止になっちゃうんで、
うん、そうっすね、だからなんとか診断とかも怖いっすよね、
まあ、結局 ね、自己分析ツールとか、うん、もうなんか出てくるじゃないですか。
エレコとか、
えとかもホロスコープとかもなんかいろいろ出てくるじゃないですか、うん、
あなたのアイルベーダーとかもいろいろありますけど、
あなたのタイプはこれでとか、あなたの運命はこうなってるとか、
うん、
全部新人なバカと思う
そうなんですよね。
なんか夏希はこの間なんだっけ、あのストレングスファインダーやってたんですよ。
ああ懐かしい。
ストレングスファインダーなんかね、強み出てくるやつでしょ。
めっちゃなんか質問答えてくるやつ
です
ね。
そうなんですよ。でなんかなんけさなん結構項目あるんですよね、忘れたけど、
うん、
その中から5つぐらい出てくるんでしたっけ最終的に。なんか
3、4個ぐらいだったような。
夏希がやる前に私何出てくると思うって聞いたね、多分これまあなんかいっぱい言われて、うん、これとこれとこれとこれとこれ出るんじゃないって、5分の3当たりましたからやる必要ねえよって
もうやって出てきて、なんか出てきたから何なんだろうなってちょっと思っちゃったんですね。
そうそうそう、結構俺の友達もやってる人多くて、あれそれだいぶ外れてないっていう人も多くて、
うん、
全然当てならへんやんって。
でもねあれなんですよ、結構自分の本音を答えてない人とかも多いと思うんですよ、
うん、
本当はこっちなんだけどなんかこっちな気もするんだよなみたいな、 あんま直感で答えないで行ったりとか、
どっちでも分かんないからどちらでもないにしとこうみたいな
どちらでもないがめっちゃ多いみたいな、そしたら誰も診断できないよっつって、
うん、まあ精神病と一緒ですよ、
うんそうなんだよな。
結局自分を理解するっていうのは、まあ、ツールに頼るよりも、
うん、
なんか本当にね筋トレとかやったり、
そうですね、
うん、なんか人と関わったりして、
うん、
まあ見ていくしかないかなと思うんですけどね。
そうですね、なんか行動しないと何も出てこないし、
うん、
結局のところ
答えを知りたがるんだけど、
うん、
出ないから頑張るんだよって、うん、
自分も結構行動できなくてそれで分かんなくなってっちゃうことが多いんで、行動力ある方だっていうのは結構言われるんですけど、
うんうん、
行動力あるっつっても多分種類があるんだろうなと思って、
うんうん、
その自分のためになんか何かをやるっていうか、自分のためというか自分がやりたいからとりあえずこれをやるみたいなのは多分早いです、うん、じゃあ相手のためにってなってくるとすごくなんかブレーキ踏むんですよね、
なんか重くなるんですね、
なんか相手のためって本当にこれで相手のためで、これが 100% の僕のプレゼントですかみたいな、
うんまあ気持ちは分からんでもないですけどね、
でもそういうなんかちょっとした心理的なストレスとかもすごい大事なことなんだろうなと。この前なんかストレスが全然ない人っていうか、
うん、
ストレスが全然ない人っていうのは鬱になりやすいって書いてあって、
あなんでなのドーパミンでね、
ストレスは結構なんかやっぱスパイスでもあるから、うん、楽しいっていう気持ちってストレスがなきゃ生まれてこない、
うん、
だからストレスがないってことは結構幸福感も実は低い、
うん、
なんかそういうストレス感があってそれを乗り越えたことに喜びとかがあるから、そのストレスと喜びって結構セットだからっていうので、うん、だから多分楽しいことだけしましょうっていうのは多分鬱を増やすと思う
んですよね、うん、結局ストレスが、まあ、適度なストレスかかると、ね、コルチゾールが出て、はい、ドーパミンが誘発されて行動して、うん、で幸せになって、
うん、
ってことが増えていくわけなので、
うん、
だからねストレスないとドーパミン減るんで、
そうですね、
動けなくなっていくはずなんですよね。
筋トレとかもそうなんですけど、今日やなんか動きたくねえなって思うんだけどでもやるかってなって、まあそれストレスちょっと打ち勝ってやってるわけじゃないですか、うん、でやり終わって今日もやったなっていう、
そう
充実感を得るっていう、
そうそう、それ大事、
うん、
結局みんなその一時的な気分に負けるので、
うん、
俺は昨日か勝ちましたからね、やっぱその一時的な気分に、
うん、
昨日一日中ワンオペしてたんですけど赤ちゃんの、
はい、
まあ普通に仕事もしてて、
うん、
あ疲れたな今日と思ったんですよ、
うん、
でまあ、夜9時頃まだ1人だったんですけど、
うん、
まあ、コンビニ行ったんですよ、
はい、
ビール飲もうかな
お
って思ったんですよ、動物的な脳がね、内側の脳が、
え、まあ、家で飲むことあるんですか、
あんまないです、
うん、
けどまあビール1本ぐらい飲もうかな、
うん、
喉乾いたし買ってこっかな、
うん、
と思って内側の脳が言ってくるわけですよ、
疲れてる時によくあるやつ
ですね、そうそう、よくあるやつですよ、外側の脳はいやいやけどお前ビール飲んだってお前喉乾いてる時ビール飲むと、まあ、余計喉乾くやないかと、うんね、あと今これ飲んでもお腹も冷えるし、
うん、
太るし、
うん、
いいことは一つもないっていうそのね葛藤が、
理性と本能の戦いが
葛藤が起こってるんですよ、 帰ったんですよ、何も買わないで、うん、よし勝ったと、
理性が勝ちました、
理性が勝ったと。結局そうやって理性勝つ瞬間を増やしていかないとクズになってくるいや、うんね、内側ののは言ってくるんですよ、今日お前頑張ったんだからご褒美としていいじゃないかみたいな、うん、
人間ってそもそもいいことすると悪いことをしていいっていう感覚あるらしいですからね。
うん、そうだからその葛藤に打ち勝ったって勝手に帰りにテンション上がってましたよ、
うん、
筋トレも一緒で今日やりたくねえなーってね、内側ののは言うわけですよ、うん、もうやめてお前今日はアイスでも食って寝ろよって、
うん、いいじゃねえかとい
いじゃねえかと今日ぐらいって、うん、明日もう一回頑張ればいいんだよって。でもね、金田さんもソフト側の脳でなんとか一回やらねばって言ってやると、まあ意外とやれるわけですね。
でもそういう時に一番大事なのが最低回数を作っとく、
うんうんうん、
例えばスクワット1回でいいとか、
うんうん、
スクワット1回だけでもいいからとりあえずやるって言ったらその体勢にはなるわけです、うん、そうなるともう1回やったら OK なわけです。でも1回なんて超簡単じゃないですか、疲れてたってできるじゃないですか。でも1回やったらそれがもう続くわけですよ、うん、1回で終わらなくなる
っていうかね、1回やったら大体10回ぐらいやるんですよ。
そうなんです
そう、文章も一緒で文章書きたくねえなって思ってスマホ握るってね、どうもどうもともぴこですまで書いて書いてるんですよ、いつの間にか、
うん、
そんなもんなんです
よ。なんかタイトルだけ書こうと思って書き始めるといいよって言いますよね、
うんうん、
タイトルだけ書いて保存でいいやって思ってやると、うん、やっぱ書こうかなってなるって、
うん、そうなんですよね、うん、とっかかりさえ超えれれば、
うん、僕タイトルっていうものあんまりつけたことがないんでタイトルが難しいんですけど、
タイトルは最後に決めるから
これってこういうタイトルだなっ
つって、うん、全部読んだし結果これだなって俺は決めちゃうんで、うん、
そうですね、
そうだよな。だからあと習慣化が下手な人が多いなっていうのは最近本当に思うことですね、
うん、急に頑張ろうとしちゃう、
続かない、なんでこんな人間続けるの下手な人多いんだって俺には全然わからない。いや続くでしょとしか言うがない。
習慣化の仕組みは本当になんかいろんなことで勉強を最近してたんで、習慣化に関してはちょっと
何が一番大事だと思います？それは難しいか。
だから本当ハードル下げることですよね。
1回でいいから、1分でいいから、1
回でいいから、1分でいいから、
1秒でいいからって
でやって、まず習慣としてこうその行動習慣って結局なんだかんだで2ヶ月くらいかかるじゃない
です
か、
うんうん、そうですね、
シンプルなやつは3週間ぐらいで言います、
うん、
いや結局2ヶ月ぐらいかかるから、2ヶ月続けられるかどうかが勝負だと思うんですよね、
うん、
2ヶ月の間に絶対エスカレートはするはずなんで、
うんうん、
だからその最初にもう1回だって決めたら1回やれば OK なんです。で逆に、まあ、10回やっちゃう日もあるわけです、
うん、
でその10回やった時に2日目じゃあ次2回しかやらなかったっていうこの減り具合にへこんじゃダメっていう、
うんうん、
この減り具合は別にいい、だって1回やればいいんだからってっていうのをやっていけばだんだん物足りなくなってくるよねってい
う、うん、
それでだんだんやっぱりエスカレートしていって増えていくから、だから筋トレとかもやっぱほんとそうだったし、最初これだけでいいって、うん、本当にこれの3セットこの3種類だけでいいっていうので決めてやってたんで、
やっぱみんなハードルが高いのか、つまり、
うん、
期待しすぎなのか自分、うん、自分過信してんだな。
そうです、なんか3階まで登ろうとした時に階段で普通登るじゃんと、普通に一段一段登るはずなのになぜ外の外壁から登ろうとしてるんだ
まあそういうことですよね。
それをやっちゃうから結局のところ続かないって。
でも言われるんですよ僕もピコさんみたいな生活しますって、絶対無理だからどれって
絶対無理変人だよ
で俺も昔から今ぐらいの量をこなせてたなんてことは絶対なくて、
そうですよね、
徐々にやっぱ負荷が増えててるからどうにかなってるわけだって、やっぱいきなりなんで絶対パンクするんですよ。
そうっす
ね、エネルギー切れして死ぬに決まってるんですよ、一日でもってなるわけなんで、
まあ、よく言いますよね、人間って今しか見ないって、
うん、
その人の今しか、
うん、
その人だって頑張ってやってきて少しずつやってきて今そのレベルになってるわけで、よく言うじゃないですか、いやーなんかそんなにできないみたいな、そのレベルできないようですね、できないよそりゃって
俺できそうにできない、俺だって最初1日1記事も書けなかったですからね、
うん、そういうところからやっぱ始まるわけじゃないですか、 それでいきなりそこを目指すみたいな。
まずは1日ねワンツイートすればいいよってぐらいのレベルからスタートしてね、
140字もいかなくても
いいから3行書けよって
っていうところでいきなり3000文字とか目指そうしちゃうから
それは無理ですよ。そうね、そっかそこか。やっぱみんな筋トレやろうとかって思うとね、変な目標立てるのか。
1時間なんか今日から家走る、家の周り走るとか思っちゃうんですね。
1時間は長いよ。
30分でも別にいいんですけど、30分でもきついです。
長いよ。5分でいいじゃん。
そう、5分でいい。でも多分その5分に意味があるのかって多分思っちゃうんですよね。
あ、そういうこと。
その5分をやって変わる、変わらないじゃん。
こんなちょっとで何がなるんだって。
そう
です。こんな次と産業して何になるんだって
。いや今日1日ではもちろん変わらないよって、
うん、
だからその今日1日で変わらないよっていうところが絶望するんでしょうね。
全てそうやって。
そこでなんかだったら早めに変えたいから1時間走るとか、
うんうん、
でやって結局頑張った結果次の日超筋肉痛でもやりたくないみたいな。
そうですね。だからパラダイムシフトとかも起こすのって面白いなと思うんですけど、時代とかなんでも、
うん、
臨界点みたいなのあるんですよね結局。なんかじわじわじわじわじわじわじわじわ進んでて、いつの間にかバーンって急に来る日が来るわけだって。この潜伏期間が大事だって、
うん、
この潜伏期間でみんなへこたれるので、
なんかまっすぐ斜めに進んでいかないって言いますよね、の右肩上がりでは、
うん、いや無理っすよ。
成長曲線ですか、うん、
なるほどね。継続力ないとけど何にもなんないじゃないですか。
インタみたいにね、ガタイよく、そんなガタイよくなりたくないんだよ。なれないからそんな1日2日なれないから、ね、
8ヶ月やってますから。
バカ野郎、もう少なくとも 2,3 ヶ月はかかるんです。
みんなショートカットしたいんだな。
そうなんですよね。やっぱなんか続けてかないとやっぱり、あ、ちょっとずつ上手くなってんなとかやっぱ分かんないし、
うん、本読むの早くなりたいですたまに言われるんですよ、
はい、
本読むの早くなる方法って簡単なんですよ。いっぱい本読むことなんですよ。
そうですね、まあ、読み方のコツとかはありますけどね。
でもそもそも本を読むってことに慣れてない人間が本を早く読めるってことはありえないんで、まず本を読むことなんです。
まず本を読む習慣を作ろう。
そういうことなんですよ。本を読むことが当たり前になったら早くなるんで、
うん、だからもう最初本当にそれも1ページだけでいい、寝る前に1ページ読むとか、
うん、とゲーム感覚でやるっていうのはおすすめかな、
うん、なあ結構人生全部そうなのかなって最近思うす、う
ん、金太さんとかもやっぱ筋トレだったらこの間まで4回だったから5回できた6回できたっていう、まあそのクリア感覚やっぱ楽しいのが筋トレじゃないですか。だからそういう設定ができればねもうちょっと続くのかなと思うんですけどね。
この時これができなかったけど今試してみたらどうだろうとか、
うん、そうそうそう、
腹筋ローラーがあれ膝つけなくてもいけるみたいな、
そうそうそう、俺もたんやのがあれプランクこの間まで45秒できつかったけど今は1分余裕だな、うん、1分半でもいけるなとか、うん、そういう感じなんですよね。
なんかあの頃抜けなかった剣今なら抜けんじゃねみたいな、
そうそうそうそうそんな感じです。本当
にあこのレベルまでいくと抜けるんだみたいな。
なんかね、うん、そういうゲーム感覚とかもちょっとね応用してほしいなと思うんですけどね。だから記録してないとダメです、それ。
記録しとけよかったな。
まあ少なくともね8ヶ月前の記録がなくても1週間前の記憶とかはあると思うので。
そうですね。で結局そのトレーニングにしたっていろんなアップデートがされてるんで、うん、今やってることと前やってたこと違うし、前やってたことでなんかそれでそれはそれ役に立つんだけど今やってないこともあるし、そうですね、最初から縄跳び10分は跳べないだろうし、一時期にやっぱ毎日飛んでましたしね、10分、270から300キロぐらい減るんですけどカロリー的に計算では、
うん、
そんな減ってねえだろうとは思うんですけど、
最近ジャンプしてるんですよ、
はい、
ジャンプしてるんですよ、まあ縄跳びじゃないです、ジャンプしてるんですよ、ただ、はい、
僕も縄跳びっつってもエア縄跳びなんで、
あ、ジャンプしてるんですね、
ジャンプしてるあの腕回りで回ってるだけなんで、あのボールがついたやつ
ジャンプしてるんですけど、
はい、
まあ、俺は時間じゃなくて回数でやってるんですけど、
はい、
まあ俺のやり方今は、ね、毎朝250回ぐらい飛んでるんですけど、うん、結構高くですよ、
はい、
あの やっぱり1週目は100回なんですよ、
はい、
2週目から120回、3週目に140回っていう感じで、やっぱりその負荷を増やして楽しむっていうイメージなんですよね。
結構全力で飛ぶんですかそれ。
いや、途中で飛べなくなってくるんで、うん、下がったら来てますよ、
それ
も。
まあそうっすね。そうっす
ね。もちろん。ね、体力ない日はグダグダになりますよ、うん。もうほんとただ飛んでるだけみたいな。なんで、その負荷を超えてく楽しさがたまらんのですけどね。
うん、そうっすね。それもある程度続けないとわからないですよね。最初ただ辛いだけなんで。
あ、泣いてる。泣いてるから終わろうかな。
泣くと終わる
ってことですね。なんで習慣化頑張ってください。
うん、そんな話だったっけ。
うん、まあハードル下げてね、
うん、
やるっていうのはマジで大事だと思いますよ。
そうなんですよね。
自分もそんな過信しない方がいいっすよ、
うん、
1時間できるとかね、スクワット100回できるとかできねえから。
だってな、今まで20年間ぐらいずっと女の子と付き合ったことなかったって人がいきなりなんかナイスバディでめっちゃ可愛い子彼女にするってなかなかないですもんね。
そうですね。まずはおしゃべりから頑張ろうって。
もうしゃべんのもちょっとドキドキするっていう人がなんかいきなり合コンで活躍するのはできないでしょうし。
そうですね。いきなりね、野球一回もやったことがない人がよし俺今日からエース4番ねーってはならないですから。
ならない
です、ね、まずは素振りからやれって。
いや、まず球拾いだ
っ
つ
って、まずはキャッチボールからやれってな。
うん、確かに、
うん、それこそよく言われるベイビーステップってやつか。
そのベイビーステップですね。
どうしたってことですね。はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。